もこんにちは。今日はモノマネ講座を受けた件について話します。結論言うとこれめちゃくちゃ面白いなーって、これ結論なんねんかと思っていて、そのモノマネのパワーって本当強力だなって思うんですけど、そのモノマネ先生から教わったというか、今までの受けた人で男の子、まあ就職前の男の子、高校生、年齢は聞いてないんですけど、その子がまあモノマネ、人見知りで人と喋るのが苦手だからモノマネを覚えてうまくこうコミュニケーションが取れるようになりたいっていうことで習ったらしいんですね。でその結果その子が就職した時、まあその子は全然人見知りで喋れないので、新人最初の頃は全然喋れなかったらしいんですけど、ただし、新人歓迎会の飲み会で、まあ一次会は普通にまあそのままだったらしいんですけど、二次会で、先生から教わったモノマネを披露したらしいんですね。そうしたらめちゃくちゃ受けたらしくて、でその結果上司とかあの会社の中でものすごく評価が高まって、でその子はなんか介護施設系で働いてるらしいんですよ、介護関係で。今ではなんか忘年会、おじいちゃんおばあちゃん向けの忘年会みたいなのがあるらしいんですけど、そこで毎年あのモノマネを披露するっていうのがなんかもう定番化してるみたいで、そうこれだけのパワーがあるんですよね、モノマネっていうのは。この子は出世するよなと思うわけですよ。会社とかで飲み会とかあった時に、例えば何だろう、受けるのというか、今日育ったのはダウンタウン松本人志、まっちゃん浜ちゃん相川翔松山千春和田アキ子石橋貴明、あと何、めちゃくちゃノートにメモってるのには見てるんですが、明石家さんはちょっとね結構喉に負担かかるから、きついって言ってますね。あとは井上陽水オール巨人、クロちゃんさかなクンもう中学生、マツコデラックスビートたけし千原ジュニア、桑田佳祐小袋長渕剛グレー、スマップの中居くん草薙剛、っていうとこかな。でこれ教わったから今すぐできるわけではないんですけど、ポイントは教わって、あこういうふうにできるんだっていうのが分かりました。で僕マツコデラックスについてはなんかこうビートたけしのモノマネをこう先生に見本見せてもらって、こっち僕が真似した時に、あその声でいけるからマツコデラックスいけんじゃないって言って、これ最短でいけそうですね。いけそうなのは、クロちゃんさかなくんふなっしーマツコデラックス、この4つは早い段階でマスターできそうです。マスターできます、ちょっと断言しとこうかな。だから桑田ケースとかもね、歌のモノマネになるんですけど、これうちの妻めっちゃ喜ぶなと思ってるんですよね。桑田さんの声が楽器みたいとかって言ってたんで、結構てかかなり好きなんで、あと小袋はね姉が好きなんで、マスターしたらあの年に1回しか会わないんですけど披露しようかなと思って、うん、そういうなんか、あ、ふなっしーなんかあれですよね、会社員の頃船橋のお客さんって結構いたんですね。まあ船橋って大きい、かなり都会っていう言い方あれですけど、あのスーパーのお客さんとかで、船橋の駅の中にあるスーパーでめちゃくちゃ売れるわけですよ。もう太い客って言っちゃ悪いですけど、汚い言葉だな。もう売れ方が半端ないですね、あれ。 ああそうだから、ああそうそう、何が言いたいかというと、船橋とかそういう船市なんか、まあ全国区だとは思うんですけど、船橋の人とかにはまあさらに特に受けるのかなと思いました。であとこの先生いろいろ面白いことやってるんで、ビジネス的なアドバイスをいろいろしたらめちゃくちゃ喜んでました、喜ばれました。テレビにも何回か出たことあるみたいですね、この先生は。結構いろいろ、なんか今やってないらしいんですけど、スピ系パチスロライターっていうのをやってたらしいです。なんかそんな受けなかったらしいんですけど、あの僕的にはなんかこう隙間を狙うというか変わったところを突くっていうところが面白いなと思って、内容的にはなんか聞いたら、うん、普通パチスロ、僕パチンコとかやんないんですけど、パチスロライターってなんかこのこういう風に、多分ですけど、なんか昔チラシで見たことあるので、この台はこう攻略したりとか、こういう風にやるといいとかっていう、これこうがまあノウハウが書いてあると思うんですけど、その人はちょっとオカルトっぽいというか、食べたものを、買った人とかを取材して、どういうものを食べて現地活動で食べていたかとか、どういう服を着ていたかっていうのを統計を取って、でそれを記事にしてたらしいですね。なかなか面白いなと思うんですけど、多分パチスロやる層には刺さらなかったのかなと思います。僕は結構面白いと思います。これ、スピ系だともっとね、まあスピ系じゃないです、スピ系というか、もっと突っ込んだら面白かったかもしれないですね。もっとね、もっとなんか引き寄せとかね、どうやって勝ちを引き寄せるのかとかっていうところをやればいいの、良かったのかなと思いますけど、このもで、このまま面白いから一緒になんか今後やりませんかっていう話もさせてもらったんですけど、ただ僕が今発信しているものと全然関係なくて、いきなりなんか趣味に走るんじゃないよみたいな逆ブランディングになるだけなんで、別、今の仕組み作り、次は次の商品今構築中なので、それがまあまあ落ち着いたらというか、落ち着い、自分的にこうモノマネ、多分自分として今日そうだったとか、こう自分の血肉になるのに時間がかかるので、昨日もそうなんですけど、占いの先生に習いに行ったんですけど、時間かかると思うので、そう、その後ですね、何ヶ月か後かな、最短でも。そう、だからさっきでもそうだな、このモノマネを教わったっていうだけで、さっきテレビをこう 見てた時に目線がもう違いますもんね。もう 脳が変わったっていう感じですね。大げさに言うと。テレビに、あれなんかネプチューンか、ネプチューンの原口とか、名前出てこないな、もう一人名前出てこない、テレビにそう出てた芸能人のモノマネできないかなとか、この人の声の特徴ってどういうところにあるんだろうとか、そういう目線でもう見てるわけです。見てるんですね。でこの人の声を出す、この人のモノマネするにはどういうふうに声を出したらいいんだろう、どういうふうに喉を使ったらいいんだろう、どういうふうに舌を使ったらいいんだろう、どういうこう身振り手振りとか、こういう、このタレント、芸能人が、芸人が特徴的な仕草、誰が見てもあこの人だって分かるような仕草とか表情とかあるかなとか、そう、例えば石橋貴明だとこう眉間にシワを寄せてなんか腕を組んだりとか、そういう仕草、声だと ガラガラ声、ガラガラ声はどうだろう、今全部めちゃくちゃ書きまくってまだ入ってないんですけど、ガラガラ声、まっちゃんか、まっちゃんがガラガラ声で、鼻にかかるような声、相川翔とか、口の中にこう、空気を入れて喋るとか、 こう声の出し方です。自分の、声の幅、普段こう喋ってる、僕も今喋ってるような声の、いろんなこう声があると思うんですけど、例えば僕、今できるのが、ミッキーだよっていう、僕こう裏声を張るような感じ。これ小学10歳ぐらいの時に、なんかトランプかなんかしてたんです、あの友達と5、6人、多分なんか、そうだな、あの時6カ国語教室っていうのを通ってたんですね。今もあるのか分かんないんですけど、その教室は。でそれで夏にキャンプがあって、キャンプってなんか青年の家とかだったかな、群馬とかなんか山梨とか富士山があったか、山梨かな、まあそういうところで泊まって、みんなであのちょっとした修学旅行みたいな、まあ外国の方も来られたんです。バングラディッシュの方とか中国の方とか韓国とか、まあアジア系が多かったですね。アジア系の方が来られて、で違う、教室、新潟のその6カ国教室の方とか人とか、まあ東京都のどこどこの人とかっていう、それぞれ支部があって、それらがみんな集まっていろんな発表したりとか、みんなで遊んだりとかってするやつです。それトランプをこういろんなこうしてた時に、このとかってこう変な声出してるんですね。多分トランプやってちょっとだらけてたとか退屈だったのか分かんないですけど、こう声で遊んでたら、その声ミッキーに出るねって言われたことから、ミッキーの声を出すようになったんですけど、まあ、ただこれ子供の頃はいいですけど、大人でモノマネで披露するっていうとなんか微妙なんですよね。だから全然もう何年だ、20年以上は、20年か、そう10歳で、今40近いから、そう20年ぐらい使ってなかったんですけど、で使って最近はそう子供に対して使ってて、そう子供にあの、いや僕とお風呂入ろうよとか、子供がお風呂入んない時にそう言ったり、僕と一緒に保育園に行こうとか、こういう感じで声をかけたりしてる。それが派生して、今あの YouTuber で、あのうちの子たちマインクラフトっていう、あの世界で一番売れたゲームがあるんです。それにスイッチのゲームですね。それにめちゃくちゃハマってて、それをプレイしてる YouTuber、 ゲームの YouTuber ですね。でマイゼンシスターズ、チャンネル登録何百万人だから、まあかなり、まあ大きい YouTuber さんなんですけど、それで善一くんっていう、まあすごいマイクラできるキャラと、マイッキーっていう、あのちょっと間抜けなキャラ、落ち担当がいるんです。そのマイッキーの声が、そのさっきのミッキーの声に近いわけです。でちょっと真似してたら、もう似てるってことになって、マイキーこれ、ただ、さっきのミッキーの声ゆっくりこう喋っただけでもうマイキーになるわけですよ。でこれがめちゃくちゃ受けて、例えば僕が今家の料理、晩ご飯とか作ってる時に、子供が寄ってきて、マイキーって話しかけ、何どうしたのとかってこう話しか、あの返したりしてて、まあ受けてるんですけど、この間大阪から、まあ妻の仲良くしてる女友達で、僕も高校一緒なので同級生なんですけどの、家族がうちに遊びに来て、大阪からなんで年末に来たんですけど、その時に僕、その子、それは2人の姉妹、2人の子がいるんですよ。6、あれは何歳だろう、7、8歳と4歳とか、まあそのぐらいだったかな、まあ小学生とか幼稚園保育園ぐらいの年齢ですね。小学生低学年から。でそれでその子たちにマイッキーの真似したら、めちゃくちゃウケて、ほんととてつもなくウケて、もう帰る時には、えマイッキーと離れたくないよとか、もうマイッキー結婚してとかっていうぐらいに言われるわけですよ。え僕も離れたくないな、また遊びに来てね、大好きだよとかって言うわけですよ。まあそれで年賀状も、あの来た時にみんなの名前、うちの子たちの3人の名前とか、よろし、うん、今年もよろしくね、ありがとうねとか書いて、子供が字で書くんです。最初にマイッキーの名前が入ってましたから、ね、最初に頭に。でこの経験を得て、僕はモノマネをどうにかこれ広げられたら面白いんじゃないかと、単純にというか、それを何よりこれを いろんな場面で使いこなせたら、まあ、さっき言ったまっちゃんとか、そのマッキーとかミッキーっていうのは子供向けなんで、大人向けの芸能人のモノマネとかできたら面白いんじゃないかなと思って、それをココナラで一生懸命探したら一件だけあったんですよ。一件だけで、それが先生です。もっとココナラで、教わりました。今さっきビデオチャットで。いやー、これもだからモノマネも仕組みというか、ノウハウというかスキルなんですよね。こう話聞いてると、あ、喉の使い方はこうしてとか、口の使い方はこうしてとか、こういうイメージでとか、いろいろ実際モノマネってこうクオリティ、その先生みたいに、まあ、テレビ出るとか人前でこう自由に披露するとかっていうレベルっていう人はほとんどいないと思うんですよね。本当にどのぐらいですかね。僕の感覚だとクラスに1人いるかいないか、1人2人いても30人40人1だから、まあ 5% いかないぐらいと思うんですよ、割合的にざっくりと。で、まあ、過去の経験とか学生時代からしてもモノマネする人ってなんかそれだけでも人気者になれちゃうというか、まあさっきの結婚してじゃないですけど、それなんか人を楽しませるしめちゃくちゃいいなと思って、まあ今回やったんですけど、まあ受けてよかった、思って以上にすごかった、本当に。だからモノマネのこういう、あ、コミュニケーションの講座とか人間関係の講座みたいなの出して、モノマネのその中にモノマネを組み込むとかっていうのもいいかなって。まあ作ってたら別のアカウントとか立ち上げて、全く別の立ち位置として話す感じになると思うんですけど、という形で今、これからあれなんです、クレジット決済の審査が通ったので印鑑証明を取りに行かなければいけないんですけど、市役所に。まあその合間で今1時13時ちょうどなんですけど、この今受けたばっかで講座を先生から教わったのを、この鮮度のいい状態で出しておきたいと思ってこの音声を取っています。あと12時から1時の間だって、まあ市役所やってるんですけど、実際のところ休憩中に仕事をさせちゃうわけなんで、それは申し訳ないなと思って1時を回るのを待ってたというところです。もう隙間時間ももう全て有効活用していきたいというか、もう時間ねえなと思ってるんで、時間がもったいない、もっともっと濃い1分1秒もっともっともっともっと濃くしたいなって、思う。もう毎日のように思ってます。もっとだんだん濃くなってるし、だんだん1分1秒大事にできてると思うんだけど、2日3日経つと、あ、全然だなって。例えばその、なんだろう、時間の話じゃないかもしれないけど、成長、僕こうビジネスでやろうと思ったこととか、今これに取り組もうっていうことを紙に書き出して、でそれをそういう専用のボードがあるんで、そこにこう貼っつけてあるようにしてるんです、書いて。でそれを2日前ぐらいに書いたの見たら、いや、こんなレベルだったのかって、2日前の自分ですらレベル低いなって、こんなことや、これはちょっと優先順位というか、ポイントずれてんなってもう思うんですね。ちょっと前の自分を、たった2日前の自分に対して、だからな、楽しみだな、これから。なんかめちゃくちゃどんどんどんどん未来がキラキラしてくる感覚がある。はあ、モノマネほんと面白かった。やっぱこれ。やっぱこういうの。だから僕モノマネとかもそうだけど、俳優とか、こう、演技の練習とか、あとダンスとか、他には声優みたいな声の、話し方講座は今通って、話し方で滑舌教室は通ってるんですけど、そういう、あと芸人、お笑い芸人の学校みたいなところ、講座みたいのも受けようと思ってます。ちなみに俳優の教科書みたいなのを買いました、何冊か。俳優になるためとか、あと声の出し方、声優の、プロ声優を書いている 本とかっていうのは買いましたけど、はあ、まだやりたいことがいっぱいあって、はあ、時間足りねえと思って自由なんだけど、もっともっとやりたいから、もっともっとって言って、もっともっともっともっともっと、こう数字で口癖です。もっともっとあのブログ記事とか、あ、なんか文章こう書いていて、いや、ここじゃない、もっともっと、もっともっともっと、それに関すること、もっとやるんだ、もっとやるんだって。ちょうど息子が、小学生の息子が入ってくるの早いんで、その間に息子と宿題やながら、僕はライティングを一生懸命ずっと、あーって、もう 2,3 時間ぐらい2人で、まあ子供も宿題見てないとつまないっていうのもあるんで、あと自分の背中をやってるぞっていうところを見せるのが、背中を見せるっていうのが一番いいかなと思ってて、あー、でなんか話脱線すぎて長くなりましたけど、以上になります。ありがとうございました。